おはようございます、はるちゃんです。今日は全人類に当てはまる法則、なぜ近しい人に嫌だな、イライラする、モヤモヤするのを感じるのか、それを永遠に続けるのか、それとも自分で終わらせるのかについてお話ししていきます。まず目の前に、嫌悪感を抱く人、イライラする人、モヤモヤする人、特に近しい人に対して多いと思うんですけど、夫やパートナー、子供、両親、職場の上司などですね、その人が現れた時に、人に対してそう感じた時に、まず、自分に問いかける必要があるんですけど、問いかける質問が、なぜ私はその人に対してそんなに嫌悪感を抱いているのか、何がそんなに嫌なのか、その人に対してイライラ、モヤモヤ、嫌だなって感じるポイントって人によって違うんですよね。例えば時間に遅れてくるのが嫌だとか、きちんと仕事をやってくれないことが嫌だとか、子供に対してだったら、親の言うことを聞いてくれないのが嫌だとか、外では人の言うことは聞くのに私の言うことだけ聞かないのが嫌だとか、いろいろあるんですけど、自分にとってその人がやっている行動のどこが最も嫌なのか、具体的にどこがそんなに嫌悪感を抱くのかっていうことを問いかけてみてください。そしてその問いかけをした後に、その人がどういうふうになってくれたらその嫌悪感、イライラ、モヤモヤを抱かずに済むのかと問いかけてください。できたらぜひノートに書き出してください。で、この先が今具体的なアクションをお伝えして、この先が、全人類に関して言える構造、法則なんですけど、なんで人に対してイライラ、モヤモヤ、嫌悪感を抱くのかっていうと、相手にこういう風になってほしい理想像があって、でも現状はそこまでは到達しない、ギャップがすごい、そのギャップ、乖離している部分に関してイライラするんですね。で、なんでギャップがあるかというと、私の中のマインド、自我、思考ですね、こうあるべきだっていうものがいつも理想像、脳みそが理想像を描いています。こういうふうに子供が、旦那が、上司が、例えば子供が、バタバタ歩かないで朝座って食べてくれたらいいのにな、一度で言ったことを聞いて朝のお支度してくれたらいいのにな、早く寝てくれたらいいのにな、でも現実は食事中に、立ち歩くし、着替えも全然しないし、夜も全然寝てくれない、乖離があるからイライラしたり嫌悪感、モヤモヤ抱くんですね。でもよく考えてみてください。これって、ネバーエンディングストーリー、一生続くもので、相手がどれだけ改善しても、この嫌悪感を抱いているあなた本人は、その人本人は改善されることはないんですよね。で、大事なのって、その嫌悪感を抱いている子供や旦那が、上司が改善されることではなくて、もちろん改善した方がその人の成長にもなるからいいんですけど、一番大事なのって、そのイライラ感じてる、モヤモヤ感じてる本人が、目の前にどんな人が現れてもあまりイライラ、モヤモヤ、嫌悪感を抱かなくなることなんですね。そのために気づく必要があることは、これ構造として知っておいてほしいんですけど、私は周囲の人に対してこうあってほしいっていう理想を掲げ続けているっていうことで、その理想って、思考が、自我が、脳みそのこう思考がね、作り上げた、幻なんですよね。こうあるべきだっていうやつね。で、その近しい子供とかパートナーとか、職場だったら上司とか、後輩かもしれないんですけど、彼氏彼女かもしれない、近しい人に自分の理想通りになってほしいと思って、いろんな注文を出すんですよね。あ、こうなってほしい、これをやってほしい、これを改善してほしい、あれを直しなさい、これを直しなさい、椅子には座って食べなさい、いろいろ注文つけて理想を伝える。で、それ通りになったとします。でも、いろいろまた小さいことを見つけて、またいろんな注文をします。 例えば子供が座って食べるようになったら、3回食べっていうか、そのご飯を食べて、おかずを食べて、お味噌汁を食べて、ちゃんとバランスよく食べるようにしなさいとか、好き嫌いはダメですとか、またいろんな小さなことを見つけていろんな注文をするんですよね。でこれが終わっても今度バランスよく食べれるようになったら、今度は何かっていうと、量が少ないからもうちょっと食べるようになりなさいとか、いろいろ小さなことを見つけてまたいろんな注文をするんですね。じゃあこの旅路は終わりがあるのかっていうと、終わりがないんですよね。永遠にネバーエンディングストーリーのように、相手の小さなことが気になり続けるんですね。でそれはなぜかっていうと、あなたがそういう小さなことを気になる意識でそれを見ているから、そのイライラモヤモヤ喧嘩を抱いているあなた本人がそこの意識から解放されないと、永遠に気になって、永遠に夫に対して子供に対して思わなくなっても、職場の上司に思ったりとか、仕事ではいい感じでも家に帰って思ったりとか、永遠に気になり続けます。でその思考回路が脳内にも組み込まれてるんですね。脳は電気信号で回っているので、そのプログラムで生き続けている限りも、半自動的に無意識に潜在意識でずっとその思考回路を生きていることになります。目の前のいろんな人を見て反射的にもっとこうなってほしい、ああなってほしいと潜在意識で無意識で判断し続けています。で、まあ、意識がね変わるっていうのはどういうことかっていうと、目の前にどんな人が現れてもさほど気にならなくなるっていうことなんですよね。じゃあさっき冒頭にお伝えした問いかけをまず自分自身にするじゃないですか。じゃあその後に目の前の人に対してどうしたらいいのかっていうのは、まず自分が良い状態ですよ。イライラしてモヤモヤしてうわーって余裕がない状態じゃない、落ち着いてほっとして穏やかですごく良い状態の時に、その人に対して何をしてあげられるのかを考える。どうしたらその人が喜ぶのかな、どうしたらその人が仕事に情熱になってくれるのかな、どうしたら座って食べてくれるかな、どうしたらその目の前のイライラモヤモヤしている人の人生が1ミリでも良くなるのかな。自分が良い状態でね、良くない状態ではやっても意味ないです。相手の立場に立って自分が何をしてあげられるのかっていうことを考えて実行してあげる。ほとんどの人はこっちの理想像をね掲げながら無意識でですよ、相手に接しています。で、あなたはお前はここが良くないからここを直せ、なぜならあなたは私の理想からはるか遠いところにいるから、さっさと直して早くっていう指摘を潜在意識で無意識でし続けています。で、じゃあその理想を勝手に押し付けられた本人はどうですかね、快ですかね、不快ですかね。いや、嫌ですよね。自分はやりたいものを別に自分もお願いしてもないのにずっと言われ続けてるんですよね。不快なものはその相手はなかなか心よくは受け取ってはくれないんですね。で、こういう構造に全人類はなっているので、どういう状態から自分が接しているのか、さ冒頭にね言った質問をした上で、まあ、良い状態でじゃあ相手に自分は何ができるのかっていう問いをし続ける。ここをすることでこのネバーエンディングストーリーから抜け出すことができます。で、この自分だけマインドに支配されている状態から抜けると、この自我がだんだん薄れていくと、世の中の見た目、まあ、天命、私のこの肉体や才能、命を使って世の中にどう貢献しているかっていう意識が待っているので、 まずはぜひそのイライラモヤモヤから問いかけるところを始めてみてください。では今日も良い一日をお過ごしください。バイバイ。